ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年1月22日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はハスナさんがお届けするニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、 または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。タイ、ミャンマー、国境からインドネシア人90人が帰国したことについてお伝えします。インドネシア外交省は在ヤンゴンインドネシア大使館及び在バンコクインドネシア大使館と連携し、ミャンマー、タイ国境からインドネシア人90人の帰国を再び成功させました。木曜日にジャカルタで発表された外交省の説明によると、今回の帰国は第3弾にあたり、ミャンマー政府がミャワディ地域におけるオンライン詐欺およびオンライン賭博場の拠点に対する取り締まりを強化していることを受けて実施されたものです。現在までにインドネシア人に130人が段階的な帰国手続きの途中にあり、帰国は航空券の費用を自己負担する意思を示している人々が優先されています。これに先立ち、第1弾では2025年12月8日にミャワティからミャンマー対友好協第2号を経由して56人が帰国しました。また第2弾では54人が12月13日にインドネシアに到着しています。では次のニュースです。警察庁長官は犯罪撲滅のための特別局を発足させたことについてお伝えします。インドネシア国家警察のリスティオ・シギット・プラボウォ長官は木曜日2026年1月21日、ジャカルタで女性及び子供または人身取引に対する犯罪を担当する特別捜査局 PPAPPO 捜査局を正式に発足させました。同局は現在、家庭内暴力は人身取引の事件により集中的かつ体系的に対応する取り組みの一環として各地の警察本部や警察署で運用されています。
Dengan adanya wadah direktorat ini,
この捜査局という受け技ができたことで、被害者たちは次第にしかし確かに信頼を寄せるようになり、最終的には声を上げて通報する勇気を持つようになりました。これは決してたやすい仕事ではなく、いわば氷山の一角の問題を解決するためには信頼を得ることが不可欠です。2026年版グローバルリスク報告書を踏まえ、リスティオ長官はオンライン犯罪や国境を越えた組織犯罪が現在迅速かつ連携した対応を必要とする世紀的な 脅威になっていると強調しました。PPAPPO 捜査局の設置は、国際的な犯罪シンジケートが被害者を組織的に搾取する事件が多発している現状を受けて緊急の課題とされています。こうした取り組みを強化するため、インドネシア警察は人身取引対策において21のパートナーシップを構築しており、ユニセフや UN ウォメン、オーストラリア連邦警察などの国際機関とも協力しています。さらに、被害者保護と人道的アプローチに基づく犯罪対策を強化するため、アスタチタプログラムの一環として、心理学やソーシャルワークの専門背景を持つ人材の特別採用も準備しています。それでは最初のニュースです。政府がデジタル変革において、トラストファーストのアプローチを推進することについてお伝えします。インドネシア政府はデジタル政策の方向性を転換し、単なる接続性の拡大に依存した従来の方針に代わり、トラストファースト、すなわち信頼を最優先するアプローチを打ち出しました。この政策はスイスのダボスで開催された世界経済フラム、または WEF2026 の場でインドネシア通信デジタル省によって発表され、推定3600億米ドル規模に達する同国のデジタル経済を安定させ、強化することを目的としています。デジタルエコシステム担当のエドウィン・アブドゥラ教区長は、このアプローチが成長の基盤として、信頼を中核に据えたデジタル歴史の枠組みを通じて具体化されると説明しました。政府はまた、個人情報保護法の実施に向けて、個人データ保護機関の設立について、省庁内組織または独立機関としての両方の可能性を検討しています。さらに、データ保護を重要な要素として、デジタルイノベーションを保護し、商業化するため、知的財産に基づく経済の育成も進めています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。ハスナがお伝えました。
Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani. Kau berada di dekatku, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia、 今日の名言です。 今日の名言は、今私たちが進めている闘争は他でもなく我が民族の魂の自由を勝ち取るための闘争なのですと、スタン・シャフリールが言いました。スタン・シャフリール氏はインドネシア共和国の建国初期において重要な痕跡を残した政治家です。彼はインドネシア共和国の初代首相として知られ、この国が独立を勝ち取ろうとしていた極めて重要な時期に中心的な役割を果たした人物です。シャフリール氏はジョン・インドネシアなど様々な独立運動組織で整理休憩的に活動し、1928年10月28日の青年の誓いの立案者の一人です。また彼は1946年11月のリンガジャティ交渉を始めたオランダとの数々の交渉においてインドネシア代表団を率いました。シャフリール氏は人道主義、民主主義、そして自由の価値を高く輝けた偉大な理想主義者であり、思想家として記憶されています。民族への献身と功績を称え、インドネシア政府は1966年4月9日大統領決定第76号により彼にインドネシア国家英雄の称号を授与しました。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、気象気候地球物理学賞は2026年1月12日から15日まで、インドネシアの多くの地域で小雨から大雨が予想されると発表しました。この不安定な天候はアジアモンスーンの活発化とティモール海での熱帯低気圧の卵 97S の生成によって引き起こされ、ヌサタンガラ西部および東部での収束帯の強化と大雨の可能性を高めています。以前の 96S は弱りましたが、大気の循環は再び活動的になり、南部インドネシアの雨雲発達に影響を与えています。スマトラ島南部、ジャワ島、バリ島、ヌサタンガラ、南カリマタン、スラウシ、マルク、パプアなどの地域では中程度から大雨となる可能性があります。特に東ヌサタンガラ州では非常に激しい雨や南部インドネシアを中心に強風に注意が必要です。気象気候地球物理学庁または BM 会議は、天候の急変に備えて移動や屋外活動の際には自分注意し、公式サイトやインフォ BM 影アプリなどを通じて最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。これで天気予報を終わります。
Voice of Indonesia。
Come back. nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝説的歌手クリシュのチンタクという曲についてお伝えします。チンタクは詩的な歌詞を取り入れた明るく楽しいポップミュージックのアレンジです。エロスチャロとディヴィナスティオンが作ったこの曲は、恋に落ちる感覚とその気持ちがどれほど心地よいかを表しています。この曲チンタクは1977年にリリースされたアルバムバダイパスティブラルに収録されています。このアルバムはローリングストーンインドネシア誌の2007年12月号により史上最高のインドネシアアルバムに選ばれました。リスナーの皆さん、それではチンタク、意味はマイラブのクリシュが歌います。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Cinta akan ku beri. nikmatnya.
Indonesia から世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。毎年1月20日に定まられている国民歩行者の日を記念して、今回のインドネシアからのお便りでは、あらゆる世代で関心が高まっている歩行のトレンドについてお伝えします。リスナーの皆さん、国民歩行者の日は2012年1月20日に中央ジャカルタのトゥグタニ地区で起きた痛ましい悲劇を忘れないために祝われました。あの日、暴走した乗用車が歩道の歩行者を次々と跳ね、9名の方が亡くなりました。この事件を受け、インドネシアの歩行者連合の活動家たちが歩行者の権利と安全を求める象徴として、この記念日を提唱しました。この日は歩行者の権利に対する社会的な意識を高めることも目的としています。歩行者は他の道路利用者と同じ権利を持っており、安全な歩道の整備、横断歩道での優先権、そして安全が守られた道路空間を享受する権利があります。リスナーの皆さん、現在ウォーキングは会社員や学生、子どもから高齢者まで、多くの人々のライフスタイルの一部となっています。手軽にできるだけでなく、都市の公共スペースで楽しめるアクティビティとしても選ばれています。ジャカルタ市では歩行者に優しいエリアが増えています。その一つがモヌメンナショナル、略語モナス周年です。このエリアは市民が散歩や軽い運動をしたり、家族と一緒に緑豊かなオープンスペースを楽しんだりする場所として親しまれています。モナスの以外には ジャカルタ市では車に車両以外のモビリティを実現するため歩行者がより快適に過ごせるよう活化が進められている地域がいくつもあります。リスナーの皆さん、国民歩行者の日は日常におけるウォーキングの重要性を再認識するとともに、すべての人々にとって安全で快適な公共スペースの活用を促進する大切なきっかけとなっています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Just pick yourself up and see.
If one day you lose your wages, remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just face the music and sing.
If one day you lose your wages, remember that I'm here to stay. And don't you give up. Keep your chin up and be happy.Just a ball of cherries. Sometimes it is sweeter filled with worries. Don't be afraid when things go wrong. Just be strong.
When things seem up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, and just pick yourself up and sing.Don't you give up.
Well, keep your chin up.
Don't you give up.
Well, keep your chin up.
Keep your chin up.
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はガベン adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語でガベンは死体を焼く儀式ですについてお伝えします。リスナーの皆さん、それでは、ガベン adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語で、ガベンは死体を焼く儀式です。という会話をご紹介します。この会話は、ホステルの前の道路に沿って火葬式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、ホステルのオーナーは、クリス氏にガベンという儀式の意味を説明します。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben. Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Krisna minasang, kaiwa o kita to kyou no topikGaben adalah upacara pembakaran jenazah. 日本語で Gaben は死体を焼く儀式に関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Upacara、 Upacara、 日本語で儀式、儀式。 Pembakaran、 Pembakaran、 日本語で燃焼、燃焼。Jenazah、jenazah、日本語で死体、死体。Umat Hindu、 Umat Hindu、 日本語でヒンズー教、ヒンズー教。 Di Bali、 Di Bali、 日本語でバリで、バリで。 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語でガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとてもにぎやかです。とてもにぎやかです。プラ、プラ、日本語でテラ。Tera、 ada、 ada、 日本語で、ある、ある。 Acara、 acara、 日本語で、行事、行事。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはGaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語で Gaben はバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式ですという文が聞きました。この文の中には adalah、 日本語ではという言葉があります。その言葉は何かの定義や意味をマークするのに役立ちます。adalah、 日本語ではという言葉は、gaben、 日本語で仮想式の意味を定義するために使用されます。他の例は、では adalah、 日本語ではという単語の使用例を聞いてみましょう。jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal。 日本語で死体とは亡くなった人の遺体のことです。Umat adalah para pengikut suatu agama。 日本語で信者は宗教の信者です。バリ島の観光名所の一つは寺院の建物の形をした典型的なランドマークです。プラ、日本語で寺院を意味します。ヒンズ教徒の礼拝の場所になります。バリ島の様々な場所で特徴的な建物構造や装飾品で見つけることができます。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Risna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、アパテ62ブラウィジャヤ大学の学生によって構成された省エネルギー車両の研究イノベーションチームです。10年以上前に機械工学系の学生によって設立され、現在では情報工学や農業技術分野など他分野の学生が参加する学際的チームへと発展しています。機械設計、電気制御、材料効率を融合させ、持続可能な次世代モビリティの開発に取り組んでいます。このチームはインドネシア全国規模の省エネルギー車両コンテストで高い実績を誇り、2024年と2025年の大学で複数の上位入賞を果たしました。現在は国際的大会シェルエコマラソンへの挑戦も視野に入り、電動車両の開発や展示を通じてインドネシア初のグリーンテクノロジーを世界に発言しています。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は南スラブシ州の観光地バレアンギン観光村をご紹介します。南スラブシ州を旅行する際はバレアンギン観光村を訪れてみてください。バレアンギン観光村は2020年インドネシア観光村賞トップ50に含まれる観光村の一つです。インドネシア観光村は観光創造経済賞の評価元順に基づいて功績のある観光村に賞を与えるイベントです。バレアンギン観光村は南スラブシ州でユニークで魅力的な観光体験を提供する隠れた宝石とよく呼ばれます。そのユニークな特徴の一つは、中国南部に次いで2番目に大きいカルスト塊地形があることです。バレアンギン観光村は首都バンカジェネ県のバルチ地区にあります。バンカジェネの市内中心部と首都からこの観光村までは約1時間30分かかります。バレアンギン観光村はカルスト塊の中に位置しているため、500万年から1500万年前のモノレール岩の公園など多くの観光スポットがあります。このエリア周辺ではトレッキングをしたり、独特のカルスト岩の風景を眺めながら地鶏をしたりできます。また4万5500年前のものと推定される世界最古の古代絵画もあり、古代人類 文明の静かな初年となっています。この絵画は先史時代の人類の生活と芸術についての深い理解を提供しています。値上げには滝もたくさんあります。訪問者は滝を訪れて水の新鮮さと自然の涼しさを楽しむことができます。またリバーチュービングアクティビティでバタンジェ川沿いを歩くこともできます。広がる田んぼと川の流れはこの観光村の田舎や村の雰囲気を楽しめ、大きな魅力の一つとなっています。訪問者は ATV で村を探索すると村の美しい景色を楽しむことができます。そこで夜を過ごすのに心配する必要はありません。ゼル公園かカファンリゾートがあります。そこでは快適な自然の雰囲気を備えた質の高い宿泊施設を体験できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan duka, kuatkan semua persahabatan.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はシェリナ・サルサビラが歌うビダル・マラジュという曲をご紹介します。ビダル・マラジュはフィル・アズワルが作曲しました。この曲はビダルに関する物語を描いていて、フィズ・アズワルは時代の流れとともに失われつつあるビダールに対する憂慮からこの曲を作り出しました。ビダールはプンチャラン・センとも呼ばれる小舟の別の名前です。パレンバン王国の時代にはプンチャラン・センはその速さを生かし、川沿いの地域 の安定を守るための循環に使用されていました。現在ではビダール競技がパレンバンで頻繁に開催されています。ビダール村ジュという曲にはパレンバンの人々の強さと競争心を増やす哲学が囲まれています。この哲学は無視線を進み続けるビダール線の象徴性と一致しています。リスナー皆さん、これでシェリーナ・サウサビラが歌うビダール村ジュを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI_official、YouTube は VOI_official、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。Voice of Indonesia は、フォイスルームという WhatsApp コミュニティも提供します。Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。 それではまた次回お会いしましょう。